次に3番目、5番星野明美君。5番星野明美君。
5番星野明美です。通告いたしました3点について一般質問をさせていただきます。はじめに原油価格物価高騰への対応についてお伺いいたします。長引くコロナ禍で地域経済が低迷しているところにウクライナ情勢も加わり、原油高騰、食料品の値上げなどにも影響が広がり、経済状況はさらに厳しさを増すことが予想されます。国は地方創生臨時交付金の拡充で原油価格、物価高騰等総合緊急対策を決定し、各自治体の判断で地域の実情に応じてきめ細やかな支援を可能とし、具体的な事例も示されました。そこで町支援の考えについてお伺いいたします。学校給食費においても食材の値上げは避けられない状況です。値上げ分を支援し保護者の負担を増やさない考えについてお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
教育課長、ただいま学校給食費の保護者負担を増やさない考えはということで、ご質問をいただきました。現在の1食あたりの給食費でございますが、小学校5校が1食あたり290円、自校炊飯を行っている緑小学校が280円でございます。中学校については340円となっております。令和4年度の学校給食については今後の物価高騰など不透明な状況ではございますが、今年度の単価内で給食を提供して、保護者負担を増やさないように努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
5番星野明美君。
はい、保護者物価高騰に物価高騰があっても保護者負担を求めないというふうに今ご答弁いただけました。ただ想定これからどんどん上がっていくというふうなことを考えると、それで賄えるのかという不安がございますが、その点についてはいかがでしょうか。
答弁、教育総務課長。
はい、はい、今後社会情勢が不安定ということで、確かに全国的に物価高騰というようなことで叫ばれております。極力上げないようにということで努めてまいります。しかしどうしても高騰がさらに想定を超えるほど上がるようになってきましたらば、賄えない場合には臨時交付金等の活用等も検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
5番星野明美君。
想定これからどのぐらい上がっていくかということは想定されないんですけれども、ただ国としてもしっかりその値上げ分は交付金で賄えるということでありますので、しっかりその分ご検討いただきたいと思います。コロナ禍にあって子どもたちの給食の時間というのはもう黙って食べるというようなことが定着してピリピリした空気があるかもしれません。それでもおいしい給食で心もお腹も満たされる、そういった時間であることは間違いありません。ただこのやりくりの中で給食のデザートが一品減ってしまうようなことがあったり、また一人分の分量が少なくなってしまうようなことがないよう、しっかり給食確保していただきたいなというふうに求めたいと思います。次に今年度新たに住民税非課税となった世帯や同様に苦しい状況にある課税世帯に向けた独自の支援についてお伺いいたします。
答弁、総務課長。
はい、総務課長。コロナ禍における原油価格、物価高騰等総合緊急対策が4月26日の関係閣僚会議で審議されまして、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の運用改善が図られました。真に生活に困っている方々への支援措置の強化として 家計急変により受給資格があるにもかかわらず申請がないことにより受給できない世帯に対して令和4年度6月の確定になりますが課税情報を活用したプッシュ型の給付を行うものでございます。町独自の支援というのはございませんが、今般の対応につきましては、令和3年度ですでに、受給された世帯は対象外であることから、令和3年度からの繰越予算内で対応できるものと見込んでおります。以上でございます。
5番星野明美君。
はい、この6月の課税状況を見ながらプッシュ型で申請しないといただけないのではなくしっかりプッシュ型で支援に動いてくださるということでご答弁いただきました。独自といった部分で対象の拡大であるとか支給額の上乗せという部分に関してご答弁いただきたいと思います。
答弁。
議長、総務課長。
総務課長。
はい、対象者の受給対象者の、拡大あるいは上乗せの支援ということは今現段階では考えてございません。以上でございます。
5番星野明美君。はい、
先ほど令和3年度 の、 予算でしっかり対象こちらの新たに住民非課税となった世帯もしっかりと対応していくということでご答弁いただきましたので次の質問に入らせていただきます。事業者への燃料価格高騰対策および資金繰り支援について町の考えを伺います。
答弁。商工観光課長。
商工観光課長。
はい、この度通知がありました地方創生臨時交付金につきましては、通知がありましたが町内事業者の資金繰りの支援事業についての新規の事業の計画は考えてございません。現在取り組んでいる各種金融支援事業を紹介するなど引き続き町商工会と連携して取り組んでまいります。例えばこれまでと同じようにですね、町事業者に対する借り入れ融資にかかる利子補給の補助など事業者への利用促進を図ってまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
5番星野明美君。
はい、窓口を商工会と連携しながらということで、事業者の状況をしっかり把握しながら、また継続的に支援していていただくことを求めたいと思います。また、新たな計画はないということですが、状況に応じて対応をお願いしたいところです。次に、生活インフラである電気やガスの公共料金も上がっております。私たち生活者の負担軽減という意味で、町のお考えをお伺いいたします。
答弁。商工観光課長。
はい、商工観光課長。はい、お尋ねのありました内容につきましては、町が直接、軽減負担をするということはできませんが、先ほども申し上げましたが今年度も町民1人につきですね、5000円の町民応援商品券を6月下旬までに配布する予定となっております。町民応援商品券を活用していただくために町商工会が中心となって事業者への働きかけを行い利用店舗を増やすことで少しでも町民一人一人にかかる生活費の負担軽減になればというように考えているところでございます。以上であります。
5番星野明美君。
5000円の商品券事業が6月下旬に行われるということで、生活者の支援につながるように、また事業者町内事業者の活性化ですね、そちらの方にもつながるように期待するところでございます。長引く本当にこれからどれだけ私たちの生活に負担がかかってくるのか、さまざまありますけれども、国の支援事業をしっかり活用しながら、生活者を守る、事業者を守る支援を求めたいと思います。次に、ごみ出し支援について伺いたいと思います。 5月30日、ゴミゼロの日に発表された1人1日あたりのゴミの排出量、福島県は全国ワースト2位というものでした。ゴミの減量化、資源化の取り組みの中で、町のゴミ出しも細分化されています。5月のゴミカレンダーには、商品プラ、小型家電、金属くず等、さらにはイベント回収として、小型家電や古着と見慣れないゴミ出しの日もございました。新たなゴミ出しも含めて、周知の徹底についてお伺いいたします。
答弁、町民生活課長。
ゴミ出しの周知についてのお尋しでございますが、ゴミや資源物の分け方、出し方につきましては、ゴミリサイクルカレンダーの後半ページに掲載しており、また今年度から商品プラスチックや小型家電の収集日を設けたため、広報猪苗代3月号、6月号への掲載と、4月には分別に関するチラシを配布し、周知を図ってきたところでございます。それでもまだまだご理解いただけていない点があると認識しておりますので、今後も丁寧に周知していきたいと考えております。以上でございます。
5番、星野明美君。
はい。ありがとうございます。新たなゴミ出しがスタートしたということで、出前講座も、ゴミ出しについての出前講座もあるかと思うんですが、今時点で講座が開催されたという実績はございますでしょうか。
答弁、町民生活課長。
町民生活課長、令和3年度につきましては、西久保地区で1件ございました。令和4年度につきましては、今のところ、中野沢地区と、島田地区の2件で予定をしております。以上でございます。
5番、星野明美君。
さまざまな形で住民の方に周知されているということをお伺いすることができました。ただ町内に住んでいても、先ほどのゴミカレンダー、とても分かりやすいっていうのが好評でありまして、そのゴミカレンダーが配布されない世帯があるということが分かりました。そういった配布されない世帯への対応についてはいかがでしょうか。
答弁、町民生活課長。
町民生活課長、ゴミリサイクルカレンダーの配布につきましては、行政区長さんから総務課に報告のあった世帯分を毎年3月中に行政区長を通じて各世帯に配布しております。また行政区以外の方は3月の広報と一緒に郵送にて配布しております。ゴミリサイクルカレンダーが配布されていない世帯として想定できますのは、住所を猪苗代町に移動しないで短期的にアパートへ入居している方かと思われます。そのような短期アパート入居者につきましては、役場窓口において配布し対応しておりますので、役場にお問い合わせいただくか、入居の際大家さんにご相談いただくのがよろしいかと思います。以上でございます。
5番、星野明美君。
はい。実際にゴミカレンダーが配布されない世帯があるということを認識していらっしゃるということでございます。また想定されるのが、その短期の猪苗代にお住まいの方ということではあるんですが、猪苗代の中で引っ越しされたアパート、移動されたという方で実際に届かないという方がいらっしゃいました。広報と一緒に郵送される行政区外もあるというふうに伺ったんですが、このゴミカレンダー、窓口に受け取りにお伺いする際、お名前と住所、電話番号の記載を求められます。これはご本人確認という意味もあるかと思いますが、その際ですね、次回カレンダーの希望があるかどうか、ご意向を伺いながら、また次年度ね、届かないっていうようなことがないような、システム作りすべきじゃないかなと私自身感じましたので、お伝えしたいと思います。 また町では4月から粗大ごみのごみ出し支援が始まっております。そちらについての現状についてお伺いいたします。
町民生活課長。
町民生活課長、今年度4月から高齢者、70歳以上の世帯で粗大ごみの日に持ち込めない方を対象に自宅に引き取りに伺っており、玄関前にて回収を行っております。4月に20件、5月に14件、合計今のところ34件回収に伺いました。主な回収品目につきましては、タンス、机等の家具類、掃除機、ステレオなどの電化製品、布団、石油ストーブ、自転車等でございます。現状については以上です。
5番星野明美君。
はい、スタートして2ヶ月というところでこれだけ多くの方のご利用があったということなんですが、このごみ出し支援が始まったこの経緯といいますか、そちらもしお話しできれば伺いたいんですが。
答弁、町民生活課長。
町民生活課長、前から高齢者で、自分で持ち込めない方の対応については家内の方でも検討課題でございました。実際にどんな方法で、行うのがいいのかっていうことで検討してまいりましたが、なかなか予算の面、あと職員の、人力の面等もございますので、なかなか実施には、動いていけなかった部分もあったんですけれども、今年度4月から、係の方が増員となりましたので、なんとかやりくりをして行うことが可能ではないかということで、今年度から実施に至ったものでございます。以上でございます。
5番星野明美君。
はい、ありがとうございます。で、実際この粗大ごみごみ出しを利用したいという方からご意見いただいたんですけれども、実はその大きいごみは自分で玄関前まで持っていけない、持ち出しできないものもありますという正し書きも広報には載っておったんですが、実際そういった声がありました。対応として町の方ではどのように考えておりますでしょうか。
答弁、町民生活課長。
町民生活課長、議員お正しの通り、確かに玄関前まで搬出できない方もいらっしゃるとは思いますが、町職員が自宅内から搬出した場合、専門業者ではないので床や壁を傷つけたり物を壊したり家の中を汚したりするなど何らかのトラブルになってしまう恐れがございます。そのためご自身で自宅から玄関前まで搬出できない場合には、回収の方を申し訳ないんですがお断りさせていただいているところでございます。ごみ出し支援を長く継続させるためにはある程度のルールを設けることが必要であると考えますので、ご理解いただくようお願いいたします。
5番星野明美君。
はい、この粗大ごみのごみ出し支援というのは民間でも無料回収を行っていたり、また地区によっては年に1回地区の皆さんのご意向を聞きながら搬出しているところもあります。しかし今回役場窓口でいつでもこの粗大ごみの運び出しの相談ができるということがスタートしたという、この事業は町民の方ましては高齢者にとっては本当に助かる事業であるというふうに思っております。ぜひとも丁寧な対応、今回ね、うちの中からは運び出せないといった、ご質問等もあるかと思いますが、丁寧な対応とまたこの事業の継続を求めて次の質問に入らせていただきます。健康づくりについてお伺いいたします。健康は意識しないと保てないということを私自身も痛感しております。検診のたびにいろいろチェックされるわけですけれども、なかなか努力しても改善しないというのが実情でございます。特定健診の現状と課題についてお伺いいたします。
答弁、 保健福祉課長。
保健福祉課長。まず特定健診の現状と課題というようなお正しでございますが、例年実施しております総合健診、本年は6月16日から総合健診始まりますが、それにおける特定健診の受診率につきましては、令和元年度が 58.9%、 令和2年度が 57.2%、 令和3年度の受診率はまだ確定はしておりませんが 59.8% となる見込みであります。依然としてなかなか受診率が上がらないような状況でございます。その背景には受ける時間がない、健康状態に自信があり必要性を感じない、必要な時に医療機関を受診できるからなど、さまざまな要因が存在していると認識しております。このような課題がございますので、町といたしましては各地区を担当している保健師が3年連続未受診となっている方を訪問し、健康状態などを伺いながら受診勧奨を行っております。また総合健診を受けていただいた方に対しては健診結果のご説明も兼ねて各家庭を訪問し、健診後のフォローを行うなど、地域の方々と対面する機会を設け、健診を受けることと受けた後の振り返りの重要性について周知活動を進めているところでございます。加えまして各地区の保健協力員さんのご協力をいただきながら、事前の受診意向調査や受診録の配布の際にも直接受診をお勧めいただくなど、機会あるごとに検診受診の必要性などを周知しながら受診率の向上に努めているところでございます。さらには土日や祝日午後の時間帯にも受診日程を設け、入場整理券を配布することにより待ち時間をできるだけ少なくし、スムーズに受診していただけるように受診環境の改善も取り組みながらですね、受診率の向上に努めているというような現状でございます。
5番、星野明美君。
はい、今ルール現状をお伺いいたしました。課題についてお伺いいたします。そうですね、特定健診今現状あれば、ごめんなさい、特定健診の課題についてお伺いいたします。
答弁。保健福祉課長。
保健福祉課長、失礼いたしました。課題でございますが、議員もご存知の通り、その健康というのはそれぞれの方々がご自身で、きちっと、認識していただいて、健康について考えていただくというのが大切でございます。その部分もございまして、できる限りですね、きちっと、総合健診の中の特定健診を受診していただいて、自分の健康をまず、確認していただくというような状況になるようにですね、保健師もはじめ、保健協力員の方々の協力も受けながらですね、その辺をきっちりと周知徹底をしていきたいと、まずはそこにあるのかなというふうに考えております。以上です。
5番、篠明美君。
はい、さまざま受診率を上げるための取り組みということで今お伺いいたしました。細かく保健師さんの受けない方への干渉であったり、また結果を持って訪問してフォローしているというふうなことも、ぜひとも継続してお願いしたいところであります。ただただ受診率が上がらないという現状があるということでありますので、ぜひとも地域の方の声かけも必要かと思いますが、ただお一人お一人にさらに継続して声かけしていくことも必要かなというふうに思いました。先ほどこの保健協力員さんにも力添えいただいているというお声があったんですけれども、協力員さんの中にはやはり子育て世代の方もおったりしまして、年度初め の、 その検診希望アンケート、こちらの方の配布等々ご負担であるというふうな声もいただいております。封筒にきちっと書類が入った状態で協力員さんの手元に届くわけですので、これ郵送という形で対応できないのかお伺いしたいと思います。
答弁。保健福祉課長。
保健福祉課長。保健福祉課長。 保健協力員の方々のご協力を得ながらですね、受診票の配布開始をしている点でございますが、まず保健協力員の方々については、もともとその目的といたしまして、地域保健福祉活動の普及徹底、保健師活動の円滑な運営というような目的がございます。これは設置規則がございまして、任期が2年というような形になっておりますが、で特に今ほど申し上げたとおり、受診率が低いというような状況でございますので、直接ですね、保健協力員の方が受診される方々のところを訪問して、その時点での状況も確認しながら、受診率の向上につなげたいというのが趣旨でございますので、なかなか確かにその郵送で行ったり来たりということは可能かもしれませんが、対象者の方と面と向かってですね、お話をしていただいて、なんとか自分のご健康を考えていただいて、受診率の向上につなげたいというのが趣旨でございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
5番星野明美君。
はい、協力員さんの使命といいますか、しっかり地域の方の健康を守るためにお一人お一人とつながっていただきたいということではあるんですが、まあ、正直検診アンケート等もポストに入っているというような、まあ、現状もありますので、地域の協力員さんのお声を聞いていただきながらですね、また検討していただきたいと思います。こういった状況を踏まえながら、他市町村の取り組みどのような形でやっているのかなとお伺いしましたところ、最初から検査キットが封筒に入って検診のお知らせとして各ご自宅に郵送されているよって、そんなに協力員さん負担かけなくてもいいかもねなんていうお声もあったわけですけども、今後地域の協力員さんの声聞きながら検討していただきたいと思います。町では健康ポイント事業といたしまして、県民カードというのを継続して実施しております。昨年度は町からの記念品のついた県民カードがスタートしております。今年度まだちょっと目にしていないわけですが、継続されるのか、県民カードの活用についてお伺いいたします。
答弁、保健福祉課長。
保健福祉課長、町では、福島県が平成28年度から、県民の皆さんが自主的に、しかも気軽に楽しく継続できる健康づくりを目指して、実施している福島県民パスポート事業に、平成29年度から猪苗代町健康ポイント事業として、参加し、これまで福島県民カードの交付に必要となる毎日の健康目標や検診の受診、健康づくり活動への参加などを記録する記入台紙を作成し、町内全校へ配布しておりました。令和3年度からは、より健康意識の高い方々へ記入台紙を直接お渡しできるよう、総合検診会場や献血会場での配布、検診結果通知書へ封入するなど周知方法を 改めたほか、今ほど議員からお正しがありましたとおり、町独自の特典として衛生用品や減塩商品など県民カードの種類に応じた記念品を追加することにより、特定検診やがん検診の受診をはじめ、健康づくり活動への参加など健康づくりへの意識をさらに高めていただけるよう努めております。本年度におきましても同じように町民の健康ポイント事業を実施して、継続していきたいというふうに考えております。
5番星野明美君。
今年度も実施されるということで、ぜひ検診時には皆様手にしていただいて、ご自身の健康増進のために活用していただきたいと思います。またこれ、県民アプリということで、福島県ではアプリ、携帯等に入れられるんですが、こちらも開発しておりまして、こちらとの整合性が、使っている方としてはなかなか別物であるというふうに感じております。使い分けができるとか、ダブルカウントで楽しみながらやれるというふうなこともあるんですが、県民アプリとの整合性について町のお伺いにお伺いいたします。
答弁、保健福祉課長。
保健福祉課長、 県民アプリとの整合性ということでございますが、福島県民パスポート事業は、健康づくりを記録する記入台紙による取り組む方法と、あとスマートフォンの県民アプリにより取り組む方法の2本柱で、展開されております。記入台紙の対象者を、シニア層のアナログ派、県民アプリの対象者を働き盛り世代のスマホユーザーとして、県民の皆さん一人一人が健康へ向けた取り組みに身近なところからチャレンジしていただけるよう展開されているものであり、健康づくりの動機づけにつながるものと考えております。この記入台紙と県民アプリですが、県の方の方を確認したところ、はじめ記入台紙でスタートしたところ、なかなか台紙をその役場の窓口等に取りに来るのが大変だというような、試験運用の際にそういう課題がございまして、県民アプリが導入されたというような経過がございます。健康は誰もが望むことでありますが、健康を害するまで健康の大切さをなかなか実感しにくいものですので、何よりも大切なことは、より多くの町民の皆さんにご自身の健康状態を自覚していただき、健康づくりへの意識を高めていただくことと考えております。今後も福島県民パスポート事業を活用し、内容を見直しながら猪苗代町健康ポイント事業を進め、県民の皆さんの健康づくりを推進して、町民の皆さんの健康づくりを推進してまいりたいというふうに考えておりまして、記入台紙と県民アプリの、2つの柱で、推進していきたいというふうに考えております。
5番星野明美君。
はい、はい、日本柱で進めていくというふうなお答えでございました。広く多くの方にやり続けていただくためにも、もっとできる、もっと活用できる工夫が必要であるかなというふうに思います。ぜひ猪苗代版アプリのご提案をさせていただきたいなというふうに思います。台紙でやっているのもこうアプリにこう反映されるような、で若い世代も今アナログ世代とおっしゃいましたが、デジタル化が進んでおりますし、今スマホ、ね、皆さん使っておりますので、ぜひアプリという形で猪苗代も健康増進に努めているという形も持っていけたらいいなというふうに思います。6月は食育月間ということで、昨日保健だよりが届きました。食育活動などを通して私たちの健康予防対策の取り組みについて、町の取り組みについてお伺いいたします。
答弁。
議長、保健福祉課長。
保健福祉課長、
健康づくりのための予防対策としてのその食育活動でございますが、町では令和2年の3月に第2次となる猪苗代町食育推進計画を策定し、食育活動を通して町民の皆さんの健康づくりに取り組んでいるところでございます。本町の健康課題の第1位は肥満であり、特に若い世代に多い状況にあります。肥満と判定される方は食事量とともに塩分摂取量も多くなり、結果として高血圧や糖尿病、脂質異常症などの病気が引き起こされます。肥満が招く生活習慣病は食習慣が大きく関わっていることから、特定健診の際に尿中塩分検査も取り入れ、この検査結果から食生活に対する考え方を見直すきっかけとしていただくよう、保健指導等を通じて健康障害を引き起こすリスクの低減に努めております。また今ほど議員がおただしありました6月は食育月間でございます。食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活の実践を通してですね、健やかに暮らしていただけるよう、食育活動も通しながら、町民の方々の健康づくりに取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
5番星野明美君。
はい、本当に肥満とか塩分の取りすぎとかっていうところで、本当に食べることは一つの楽しみでもあり、また健康を害する一つの ものでもあるというふうに、さまざま、しっかりと知識を持って食べることを考えていかなくちゃいけないのかな。またお一人暮らしの方はどうしてもこう食べる意欲がなくなって、フレイルというような虚弱体質という形になってつながっているというふうなことも伺っております。しっかりその食育という部分で私たちも学んでいかなくちゃいけないなというふうに感じております。さまざま取り組みが定着していくことで、町としても高齢者事業の中で、健康に関することをしっかりと取り組んでいるというふうなことを伺っておりますけれども、そういった効果がしっかりと現れてくるんじゃないかなというふうに期待するところです。またそういった取り組みが全世代に通ずることなので、広く取り組みを求めていきたいと思います。最後の質問になります。身なりを整えて外出するということは、閉じこもりを防いで若々しさを保つ上でもとても大切であると感じております。買い物や通院など、高齢者の方々日常生活における、外出支援として、高齢者ということで特化させていただきましたが、タクシー券を配布するお考えについてお伺いいたします。
答弁。保健福祉課長。
保健福祉課長。高齢者の方々の外出支援ということでございますが、現在町では寝たきり等により公共交通機関を利用して医療機関への通院等が困難な方を対象とした高齢者等外出支援サービス給付事業を実施しております。議員小田田氏の日常における外出支援としての高齢者の方々に対するタクシー券配布につきましては、現在のところは実施する予定はございません。全国的に見ましても高齢者の方々の足の確保というのは非常に大きな課題になっておりますので、高齢者の方々の実態をしっかりと把握した上でですね、どのような外出支援が必要か今後研究してまいりたいというふうに考えております。以上です。
5番星野明美君。
はい、検討していくということでございましたが、高齢者の方で運転に不安を抱えながらも返納してしまったら、どこへも行けなくなってしまうという不安の中で返納できないんだという声をいただいているところです。社会福祉協議会の中では高齢者一人暮らしのお買い物支援をちょっと始めましたということをお聞きしました。それは地域限定ということで、まだ猪苗代全域には広まってないんですけれども、そういったこう地域の実情に応じた取り組みが始まっているということで、もっと広がってほしいというのが私の心情なんですけれども、でも少しずつ始まっているということを伺っております。この地域の実情に合った移動支援や外出支援の充実を求めて、私からの質問を終わらせていただきます。
以上で5番星野明美君の一般質問を集結します。